では次に、十八願から、弥陀の本願のこの十八願から、22願までですね、簡単に、説明をさせていただきます。まず、この十八願でありますが、親鸞聖人は、この十八願こそが、この弥陀本願の本心であると。王本願と言われてですね、王様の本願が十八願であり、これこそが真実だというふうに親鸞聖人はおっしゃってます。親鸞聖人が尊敬する七高僧はいずれも、この十八願こそが弥陀本願の真実の願であると。こう、七高僧方は味わっておられます。ところがですね、小道仏教の人たち、当然仏教の勉強を深く学んでおります。この弥陀本願の解釈はですね、小道仏教と、浄土仏教は理解が違います。この弥陀本願を読んでみると、この十九願こそ真実の願であると。こういうふうに、捉える人たちが多いのが小道仏教の人たちです。例えばですね、源信僧侶の先生であった、良言という人がいます。その方は、弥陀本願は、真実は十九願であると。こういうふうに述べているんですね。その根拠は、十九願には、菩提心が誓われていると。仏教の出発点はですね、この菩提心なんですね。この菩提心を起こさなくては、絶対に、私たちは仏にはなれない。この、発菩提心。これは仏教において、非常に、大事なんですね。発菩提心。十八願には、この菩提心が解かれてないじゃないかと。十九願にはっきりと、菩提心が解かれていると。いうことで、この十九願こそが真実の、本願であると。こういう理解が、この小道仏教の人たちの、理解なんですね。この菩提心を起こす。これは仏教の常識から言ったら当然なんです。だから非常にこれ大事なことなんですね。だからこの十九願を真実と言ってもですね、いいようにも思うんです。そこで親鸞聖人は、この弥陀本願をですね、どう味わわれたかと言いますと、この親鸞聖人、神仏とかにですね、千尺の願界につきて、真ありけありと、こう述べておられます。願界につきて真ありけあり。これは434ページですね。最後の行に、この弥陀本願、48願、ね、読んでみると、感じるのはですね、しかるに願界につきて、弥陀本願を海に例えます。海のように広く深く、また一味平等。いろんな意味合いを込めて海と使っておられますけども、弥陀本願は海に例えられ、この弥陀本願をよく読んでみると、真実もあれば方便もある、いや両方込められている御心もあるように感じられる。これ本願を読んでみると、どちらとも読めるようなものがあるんですね。上面を読んでみると方便だしね、奥をね探っていくと真実と。実はこういうのが仏教にいっぱいあるんです。例えば漢部領事経とかね、阿弥陀経なんかを読んでみるとですね、あれは表の意味と裏の意味があるんですね。表の意味は方便なんです。漢部領事経は十九願の御心が説かれている、阿弥陀経も二十願の御心が説かれている、こういうふうに読めますけども、裏からすれば真実のお経だというふうにも言えるんです。親鸞聖人初めてね、この漢部領事経や阿弥陀経ですね、恩恵と言ってね、表の意味は方便、裏の意味は真実と、こうはっきりね、阿弥陀経や漢部領事経は二つあるとおっしゃったんです。で、この善導大師や法然上人はね、浄土三部経いずれもですね、真実のお経という立場なんです。ところが親鸞聖人は、この阿弥陀経や、この漢部領事経は、表から言ったら方便だけどもね、隠されている御心からすれば真実だという立場で、親鸞聖人は初めて、人類史上初めてね、 この観無量寿経阿弥陀経に恩恵隠されている意味と表に現れた意味があると、こういうふうにですね、おっしゃったんです。これは実はですね、この教行信証を書かれた由来をちょっと見てみればわかるんですけどね、実はこの教行信証を書かれた目的はですね、一つにはですね、この菩提心についての論争だったんです。法然上人がですね、この菩提心がなくてもこの往生、できるようなことをですね、そういう見えるところがあるんですね、先着宗に。それをですね、時の優れた、この明恵というね、人が徹底して先着宗を攻撃してきました。でそれに対する反論書が親鸞上人の教行信証なんです。その論争のポイントは菩提心なんです。菩提心がなかったら絶対に仏になれない、菩提心なくして往生なんかありえないということで論争だったんです。でそこで親鸞上人が初めてね、この十八願には言葉は出てませんけども、この信心、この信心、死心心行の願ね、この信心こそが大菩提心であると、こういうふうにおっしゃったんです。でこの菩提心に初めてですね、二つあるとおっしゃったのが親鸞上人なんです。自力の菩提心と他力の菩提心があると。で法然上人が菩提心を否定されたのは自力の菩提心であって、他力の菩提心までは否定されていませんということで、法然上人を擁護されたのが親鸞上人。それまでは菩提心に自力も他力もなかったんで、そこで親鸞上人は菩提心に自力と他力があると説かれて、ね、二つあると説かれることによって、またね、観無量寿経にも二つある。阿弥陀経にも二つあるということで、この教えからね、三眼天人の教えが出てきたんです。この論争からですね。ただ、親鸞上人にもこの論争を通して、三眼天人が真実であるというふうにね、分かられたのかもわかりません。ね、菩提心、自力、他力があると。つまり、お経といったら、観無量寿経から阿弥陀経、そして大無量寿経へと導かれた、これが仏教だと。それまでは、この観行と阿弥陀経は二つあるということは、誰も言ってなかったんですけどね。でも、よく読んでみると、菩提心に二つあるように、ね、この観無量寿経、阿弥陀経にも二つ御心が汲み取れる。当然、ね、この弥陀本願にもですね、この神経があると。ならば、ね、この弥陀本願、18、19、20、ともにこれね、真実、方便、二つあると味わえるんですね。なかなかそこまで言い切った人はいませんけどもね、御心を伺ってみると、よくこれ読んでみるとね、方便として味わえるんです。上津が読んだら、方便として読めますし、深く汲み取れば、真実とも、これ、汲み取れるんです。だから、この、十九願をですね、これこそが真実だというふうに言われた、良言など他の小道仏教の学者もね、まんざら間違いじゃないんです。この後言いますけどもね、この十九願、二十願は、親鸞上人には、方便の願、十八願に導くための方便の願として、気度観には誓われていますけどもね、有意識学を学んでみると、ね、この十空二十眼は真実の眼であることがまた味わえるんです。有意識学ではね、この真人欠場は、ね、結晶点じゃなくて通過点として誓われているんですね。この有意識学ではね、有意識の言葉を使いますと、この十八願をですね、通達位というんですね。真実を体得した、位を仏有識学では通達位と言います。通達の位。これが、十八願に救われた世界として有識では説かれています。そしてここは所持ですから、あくまでも41段。まだ仏までまだね、3分の2残っているんですね。この諸事は仏教から言うと、仏道修行で言えば、三大野草技巧の中の三分の一なんです。だから、十八願に救われるということは、有意識、 つまり仏教、大乗仏教の教えから言ったら、まだ3分の1しか到達してないんです。この後さらに、ね、諸事から、ね、52段までの道程がまだありますから、この諸事から次48まで行かればならない。これが第2代阿僧祇行。で、48から52までが第3代阿僧祇行と。あとまだ、ね、諸事から3分の2残ってますから。で、その後の修行について、解き明かさなければなりませんが、その初時から以降ですね、のこの道程を、有識学では修十位と言いますね。いわゆる煩悩をこれから一気に減らしていく、ね、道のりをたどらねばならないと。通達位で、煩悩の一部が、ね、なくなります。初めて通達位で諸観義知といって真理が見えますから、仏教でいう空を悟る、無我を悟りますから、一気にね、この煩悩がね、この減るね、そういう段階でもありますけど、当然まだ煩悩はいっぱい残ってます。流樹はわずかね、大海の水の 2,3 滴しか煩悩は減ってないと言われてますけどね。でもこの後ね、煩悩がね、ぐっと減り始めていくんです。これがこの後通達位から集中位、いわゆる真実の19、20眼が修十位に当たります。そして、偶32ソルタ、仏の位を有識では苦境位というんですね。苦境位、通達位、修十位、苦境位、まあ、この前にね、資料位、企業位がありますけどね、方便の19、20眼を資料位、企業位と言いますけどもね、まあ、こういう5つの位を、有識では明らかにするんですけども、だからこの弥陀本願の19、20願はですね、この方便としても読めますけども、真実の願としても味わうことができるんです。だからこの菩提心でもね、この自力の菩提心とも19願は味わえるし、真実の菩提心ともこれは実は味わえるんです。まあ、そこを今からね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、この18がについてはね、皆さんいつも聞いておられますから、ね、まあ、今日はちょっと省きたいと思いますね。私たちが、まあ、この死神、神行の身になるということですね。で、これはもう実は正確に言いますと、この18、19、20ともに、方便、真実両方あると思われたらいいです。親鸞聖人ね、眼界につきて真やり気やりと言われてますから、当然18、19、20は、ね、方便もあれば真実もあると、こういうふうに、ね、読んでもいいと思います。ただ明確には書いてないんで、まあ、そこまで断定するのはいかがなものかと言われるかもしれませんが、そういうふうに味わってもいいと思います。方便の18、19、20を通って、ね、そして真実の18、19、20、そして21で仏になると、まあ、こういう、そして22眼で幻想栄光の活動が本当の意味で始まるというふうに読むことができます。で、特に皆さんが聞きたいのは、この救われる道程ですから、救われる道程はどう教えられているか。まず、この18眼を仮に方便と理解するならばね、まずは、この、ね、信心というものを持つと。ね、死心、信行ね。これ、他力の真実で読むんじゃなくて、ね、今私たちが、ね、誠の心になりたいと思って、信じ、敬っていく。ということで、この死心、信行を、今のね、私の心として、読むことができます。死心、信行の、欲生学部の思いで、内視10年、ね、浄土に、ね、至るまで、ね、聴聞を実践していく。この、信じというのはですね、仏教では、聞き始めてからが信じ。だから救われた時をもって死心信行と普通言われますけどもね、浄土真宗では。それは真実の信心。でもそれまでも一応信心がありますから、ね、今仏教を聞き始めたならば、ね、方便のいわゆる、まあ、そういう言い方はどうか知れませんけどね、まずは聞き始めてからを仏教では信心と言いますから、ね、今は今聞いた人でもね、仏法を求めている人は死心信行、そして欲生学の頃でこの後、内視10年。まあ、これ、行ですからね。聴聞をしていく。説法を聴聞をしていくと。 それによって、ね、脈に生じ、浄土に往生するところまで進んでいくというふうに聞いて、十八段を理解していく。そして、方便の十八段、そして方便の十九、二十、そして真実の十八段に入ると。まあ、こういう理解でいいと思います。まずはね、方便としてはね。そして、十八願に救われた、本当の意味で、真実の十八願に入った人は、今度は、真実の十九願、真実の二十願。これが、仏教で言えば、初時からずっと進んでいくね、段階です。初時から二時、三時へと、四十一から四十二へと進んでいって、そして、仏の悟りを開くまで、ひたすら修行していくと。そして、32層、仏の32層を身につけて仏になる。そして、幻想栄光の活用をするというふうに、こういう順番で阿弥陀仏は違っておられます。で、そこでね、まあ、ちょっと十九願を見てみたいと思いますが、十九願にはどう誓っているかといったら、28ページですね、四神発願の願、後ろから4行目、たとえ我仏を縁に十方の修行、すべての人が救いの対象です。菩提心を起こしね、発菩提心ね、菩提心を起こし、諸々の功徳を修し、四神に発願して我が国に生まれんと思わん、命終わるの時に望みて、たとえ大衆と異名して、その人の前に現れなければ小学を取らじと。まず菩提心を起こすことが大事なんですよと。でこの十九願で、ね、菩提心を起こして、諸々の功徳を収めていく、まあ、これが、我々にとって、大事なことですよと。方便の願としてね、まず私たちが実際ですね、この菩提心が起こせるように、また諸々の功徳が収めていけるように持っていくのが仏教なんです。だからですね、このもし菩提心が起こせたならば、起こして諸々の功徳が収めることができるようであればですね、決してこの五章は一大事ではないんです。ここはちょっとね、意外な感じがするかもしれませんが、我々が菩提心を起こすことができたならば、ね、親鸞聖人の祁答往生と言われているんですね。祁答往生、読んでみますとですね、祁答願読んでみると、どこにもこの十九願の人、二十願の人が亡くなったら無間地獄とかね、そういう表現はないんです。祁答往生だとおっしゃっているんです。436ページ、祁答願の最初に見ると表子とありますね。前から1,2,3,4,5 5行目ですね。この祁答願では何が、説かれているかといったら、四神発願の願、十九願について解き明かします。二十願、四神発願の願について解き明かします。じゃあ十九願とはどんな人かといったら、蛇成就の木、蛇に定まった人たち、まだ小成就ではないんですね。まだ、自分のやった善でね、なんとか、浄土に行けると思ってますね。蛇に定まった人たち、そういう人たちは宗樹林家王女、これはちょうど釈尊がね、亡くなった時のような寂しい別れをしなければならない、自分だけが救われたらいいという考えの状態ですからね、自分だけが救われようとする王女ですので、釈尊のような、実際は寂しい王女じゃありませんけどもね、なぞらえて寂しい別れをするという意味で、釈尊のような宗樹林家王女、釈尊は、ね、二つの木の、ね、宗樹という林の下で亡くなったんで、十九願を宗樹林家王女というと、これが無量寿仏願経の心、観無量寿経の御心であると。ただ十九願の人が、ね、亡くなったら宗樹林家王女であると、つまり祁答往生なんですね。また二十願で言うならば、四神栄光の願、不成就の木、まだ定まっていない、ね、どうなるとも定まっていない。これが二十願の木。そういう人たちは、一歩進んではおりますけども、難死往生、思うことが難しい往生であり、阿弥陀経の心がこの二十願であると。こう、親鸞聖人おっしゃってるんです。で、これ読んでいくとね、 やっぱり祈祷行について書いてあるんですね。十空二十願を実践していくならば、祈祷について書かれてるんですね。こういうふうに書いてますね。440ページ。後ろから2行目。ここに真ぬ。雑誌のものは。これはまだ、440ページね。雑誌のもの、後ろから2行目。まだ、18眼に入っていない人を雑誌のものと言いますね。そういう人たちは、終身不老の人。まだ信心が固くない。不老というのは、まだ固まっていない。ね。まだ、ね、安定した信心ではない。不老の人と言います。だから、ケマン国に生ず。ね。私たちはどうしても浄土と言ったら、ケマン、ね、ケタイで人を見下したい。この、ね、まだ煩悩から離れてない人は、まあ、楽がしたいんですね。やっぱり、ケマン国。これが、このまだ煩悩がある状態の我々の願いなんです。浄土に行ったら、ケマン、ね、ケタイで楽がしたい。あと、マン、人を見下したい。ガタピシの世界ですから。浄土は、けたいもないし、万、人と比較して、人を見下げる心もなくなります。でも、煩悩がある状態では、けまん国を願っているんですね。浄土に行って、人を見下したいし、楽がしたいと。だから、皆の浄土をね、けどと言ったら、けまんと言うんですね。だから、そういう十九庵の人が亡くなったら、けまん国なんです。つまり、また人間界に生まれるということなんですね。そういう、善を、菩提心を起こして進んでいる人であれば、後で言います。それ。後でお話しますね。そして次ですね。この次の行にですね。また、法度の浄土に生ずる者は極めて少なく、家の浄土の中に生ずる者は少なからずと言われてますね。これは、法の浄土。十八願に救われて、乱る浄土に往生する者は極めて少ないと。それに対して、まだ方便の段階でとどまっている、けど浄土の中、いわゆる十九願、二十願の行者であれば、少なからずと、けどはたくさんいるということで、これが実は原神僧図の教えなんですね。で、これを信頼書には、小信玄に引用されておっしゃってるんですね。これが小信玄のね、後継二道小弁流ですね。先祖修身反先人。方形二度小便流と、ね、他力の信心は法度に往生できるけども、自力のいわばまだ十九願二十願の、ね、行者は、けどであると、まあ、これが一応仏教、これが三願定理なんですね。でそこでポイントはですね、やっぱりこの菩提心を起こすことがやっぱり大事なんですね。で菩提心を、ね、ある意味ね、私は起こして進むことができたならばね、この五章の一大事は、免れて、また人間界に生まれられると思います。根拠は、この教行信証の三眼転入です。あるいは、お経にですね、まあ、誤解を保ったならば、次の章はまたね、人間界に生まれることができるということを蓮如上人がおっしゃってるんですね。五文章二条目にね、人間界に生まれるものは誤解を保てる苦力によりてなりというのがあってね、この誤解を保つことができたならばまた人間界に生まれることができるというような文章もありますから、まあ、しっかりですね、仏法を求めていくといくならば、ね、次また、ね、仏法を続けて文法ができるというふうにね、私は言えると思います。まあ、誤解と言ったらね、ね、責めない、ね、盗まない、そして、力でね、押さえつけない、そして、ごまかさない、嘘をつかないというね、まあ、これは、形じゃなくて、行為、心でね、責めないようにしていく。そして、盗み心を減らしていく。ね、力をね、求めない。力で押さえつけようとしない。で、ごまかしをやめる。嘘をつかないと。そういう業の状態になれば、いわゆる誤解を保った苦力と言えますから、
次また人間に生まれて、仏法が消えると思います。まあ、せめてこれだけは頑張りましょうと、皆さんにはね。在家の方は、たくさんの戒は守れないから、せめてね、殺生、責めない、中途、盗まない、邪欲、ね、力で押さえつけない。ね、そして、恩重、酒を飲む、ごまかしをしない、もう嘘をつかないと。いうことはね、頑張れば、仏法を聞いている人は頑張ればできますから、次まだ人間に生まれて仏法を聞きましょうと。まあ、これは、みだら本願でもね、一願二願がありますから。みだら本願の一願二願は何かと言ったら、一願では、まず、この三幕道をなくしてみせる。これが一願ね。二願は、また三幕道に戻らないようにしてみせる。これが二願です。つまり、みだら本願の一願二願ではね、続けて何回も仏法が文法できるように、一章は二章では求めきれないので、何章も生まれ変わって仏法を求めていけるように持っていくのが阿弥陀仏の御心ですから、せっかく人間が今まで仏法を聞いてもね、また地獄に落ちたら、ね、悲しいですから、ね、何章も何章もね、人間に生まれて仏法が聞けるように持っていくのが阿弥陀仏なんです。だから、その阿弥陀仏の願いは、一願では、ね、無三幕種の願、ね、三幕道をなくしてみせる。三幕道に落ちないようにしてみせる。ね、一願は三幕道をなくす。二願は、また三幕道に戻らないようにしてみせる。これが、弥陀の本願の一願二願ですからね。だからまずは、ね、次の章、次の章と仏法が消えるように持っていくのが仏法でもあるんですね。だからこの十九案の御心もですね、皆さんね、菩提心を起こして、諸の功徳を収めていこうと。そうしたならば、ね、祁答に行けますよと。方便としてね。祁答を、祁答往生を進められるんですね。まず私たちは最初から、弥陀の浄土、煩悩から離れたい気持ちが起きません。どうしても祁答。ケマン国、ね、そういう楽がしたい、ね、人を見下したい、いい世界に行って人を見下したい気持ちが離れられませんから、それはそれで仕方ありませんので、まずは、ね、菩提心を起こしましょうということで、仏教ではこの菩提心がもうね、仏になるための大前提として、大事な教えとして説かれるんですね。で、これが起きるように持っていくのが仏教なんです。決して難しいことではありません。じゃあ、菩提心とは何かということでありますが、こういうふうに定義されます。まあ、知っておかれたらいいですね。ちょっと難しい言葉で申し訳ないですけども、菩提心とは、上愚菩提、下家修行とこう言います。これが菩提心の定義ですね。上愚菩提。上愚菩提、下家修行、これが、菩提心の定義であります。上愚菩提、下家修行、この二つの心を持ちましょうと。意味はですね、神は菩提を求め、シムは修行を決すると。こう呼びます。神は菩提を求め、シムは修行を決する。このね、二つの心を持ちましょうと。いうことなんですけどね、どういう意味かと言いますと、この神とはこれからね、自分が求めていくね、菩提を求めていく気持ち。菩提と言いますのは知恵のことです。知恵、菩提とは知恵と思ってください。この仏教は知恵を身につけていく教えですね。先ほど言いましたね、知恵を身につけていく、また聴聞していけば知恵が身についていくんです。まあ、究極的には仏の知恵ですけどね。神は知恵を、菩提を求め。まあ、だからこれは、自利になります。自利。まずは、自分自身が心の成長を成し遂げ、自分が知恵を身につけていく。 義理を言われたのが菩提、上具菩提です。そして下家主上が利他になります。
下家主上といいますのは、下は、まあ、少なくとも自分よりはね、まだ仏法を知らない人はたくさんいますから、ね、身近な人でもね、あの家族でも知り合いでもね、自分より全然仏法を分からない方たくさんいますから、その身近な人で結構ですから、ね、下は主上を、消する、苦しみ悩んでいる人たちにね、家はこれは導くということですね。家はこれ化けるという字を書いてますけど、これは化道といって導くという意味なんですね。仏教で家は化道を導く、あるいは化道といって度する、渡す、浄土までこの渡すという意味で化道と言われます。化道もしくは化道ですね。度する、もしくは道を導く、そういう意味合いがこの家にあります。だからこの菩提が知恵、自利が知恵、利他が慈悲です。さっき言いましたね、自利はこれは、ね、知恵になります。もっともっと自分は知恵がないから、ね、仏法を聴聞して、あるいは説法もね、人に仏法を話すことによってもね、あの知恵がいただきます。私もこういう話をさせてもらうとありがたいですね。知恵が身につきます。また人を救うことによって、苦しんでいる人を助けてあげる、人を救うことを通して慈悲の心が膨らんでいきます。慈悲の心がですね、大きくなっていきます。利他をすることによってね、だから知恵と慈悲がどんどんですね、この育っていくんです。自利他をですね、実践することによって、今までお粗末な知恵が、お粗末な慈悲がどんどんですね、成長していくんです。だからもっともっと心を成長させたいと、菩提を求めていこう、もっともっと仏法を聴聞していこうという気持ちと、また全ての人を救うのが一番いいんだけどもね、そこまではちょっとおぼつきませんから、せめて身近な人だけでも、苦しみを抜いて差し上げようと、自分のできる精一杯のことをさせてもらおうというね、下家修行の思いで人に接していくと、利他をしていくことによって、ね、私の心も成長できます。この、ね、上具菩提下家修行、これを菩提心と言います。この心のない人は絶対に仏にはなれないと。でこの菩提心を起こして、仏教の出発点、これが発心と言いますね。発心を起こす、これが実は仏教の、スタートなんですね。まずこの十九願の出発点、十九願が出発点ですから発心を起こす、悟りで言いますと、これを有意識学の、有意識の教えでこの三願天人を表すならばね、先ほどちょっと言いましたように、この一番最初がですね、仏教では、資料意、方便の十九願を有識学では資料意と言います。資料意、これが十九願ね。で二十願が化行意、こう言います。十九願が資料意、二十願が化行意、そして十八願が通達意、そして十八願に救われた人が今度真実の十九二十願、これが修住意、修住意ですよね、修住意、そして最後仏の悟りが苦境意、これが有識の五位、五つの位として、悟りをですね、五十二段で言われているものを五つにまとめた言い方が、この有識の五段階の悟りであります。最初の段階が資料意、ね、まずは十九願ではひたすらですね、菩提心を起こして、もろもろの苦毒を収めていく。苦毒とは安心感ですね。ひたすら仏になるための、幸せになるための資料を蓄えていく、糧ですね、心の糧。死はこれ資本の死です、ね、これ助けるという感じね、資本の死、心の糧、
この量はこれ糧ですね。ひたすら資料を蓄えていく段階が自育だ。でこのね、資料で出発というのは実は発菩提心なんです。この発菩提心を起こして資料をひたすら蓄えていくんです。それでどんどん安心感を蓄えていく、功徳を蓄えていく。そうすることによってだんだんと善がね、仏教で言われる善が最初はできませんけどもできるようになっていくと。そんな人に五章の一大事はないと。この白いの道を進んでる人にね、十九庵の道を進んでる人に、ね、この無間地獄で死ぬことはないから親鸞聖人は十九庵の行者は、ね、蛇行寺ではあるけども宗寿林家往生ができますというふうに親鸞聖人ですね、教行信証家とか、あと晩年に書かれたいろんな本にもですね、十九庵の人は家道往生であるとこう解き明かしてるんですね。だからですね、この五章の一大事の解決にはもちろん信心欠如が一番いいですけどもね、信心欠如できなくてでも菩提心を起こして、ね、資料を蓄えていくならばまた次の章生まれ変わってまたこの続きを行う、これを何回も繰り返して進んでいくのが、ね、大乗仏教の教えの常識なんです。この大乗仏教の教えから逸脱しているのが浄土真宗ではありませんので、やはり私はこの有識のこの5つの悟りの語彙とですね、三眼天人は矛盾はないと思います。でまず十九眼は、有識では資料医というふうに言いますね。ひたすら言葉は違いますけど、諸々の功徳を蓄えていくということはひたすら資料を蓄えていく、菩提心を起こして資料を蓄えていくのが十九眼だから、十九眼と言ったら四心発願の眼、ね、誠の心、誠の心になろうとして、誠の心になろうとして願いを起こす。願いとは菩提心です、ね、願いを起こす、菩提心を起こして諸々の功徳を収めていくんだと。これが、方便の十九眼ね、四郎院。そして進んでいくと、二十眼、これは、まあ、化業院、一段と行が加わる、ね、二十眼で言うならば、ね、まあ、十分にですね、この功徳が溜まったなら今度は人にね与えていくんです。このエコーによって実はね、ガーというものが減るんです。このエコーというのはですね、せっかく貯めた安心感や、ま、満足ね、これをね人に与えることによって俺がという気持ちが減るんです。だからこのエコーは実は大事なんですね。これ悟りで言いますとですね、覚えてますかね、52の悟りね、あの十心、十住、十行、十エコー、そして十字、等覚、明覚とありましたね。あの先ほどの52はこの語彙でも表せるし、あの三眼的に私はね当てはめることができると思うんです。まずこの白いをね、有識では十心、十住、十行と説いてあるんです。十心、十住、十行、まあ、十栄光ちょっとこう微妙なんですけどね。この形容詞はちょっと微妙なんですけども、十心、十住、十行。資料を十分蓄えて、蓄えた人は今度はね、もう十分自利が満たされたんで、今度は人にね、栄光していくんです。資料をね、私は十分幸せになったんで、自利が満たされたらね、利他がしたくなるんです。で、利他をすることによって、俺がというね、我の気持ちが弱くなるんです。ガタピシの世界がね、我がだんだん弱くなって、有意識の理解が、あの、企業医から一気に深まっていくんです。自他を分ける気持ちがぐっと減るんです。人をね、分けなくなる。そういう段階が企業医なんですね。そして、企業医を、いわゆるエコーをひたすらすることによって、ね、真理が見える。ね、通達。真理が見えることを言いますね。初めて無我が悟れる。空を悟った境地が41番、主人。まあ、これを、十八代に救われたというふうに親鸞聖人あのおっしゃいます。だからやはり、ね、方便で言うならば方便の十九眼菩提心を起こしてひたすら功徳を蓄えていき、
十分に功徳が溜まったならば、今度は四心栄光で、ね、溜まった功徳を人に与えていく。与えることによって、我の強い我々がだんだん我が弱くなっていく。ね、せっかく溜めた功徳だけども、それを人に与える。なぜならば、人は私だから。相手は私の頃の映像ですから。だから相手を自分だと思って、ね、利他をすることによって、どんどんね、この自他平等の真理が見えてくる。そして19眼、方便の19、20眼を通って、そして真実の18眼に転入する、こういうふうに言いますね。そして、真実の18眼に入ったならば、ね、真理が見えたと、まあ、ここで一応浄土真実の教えは終わってますけどもね、残念ながら浄土真実の教えはこの所持で一応ね完成のような感じがするんですね。この後のことも実はね、教えてるんだけども、十分にちょっとそういうところが見受けられないんですね。まあ、この続きについては、この龍樹菩薩のね、十々芭社論に、まあ、その、どうしたらいいかについては詳しく書いてますけども、一応浄土真宗は、この通達院までのことが大事だということで説かれてます。でもよくね、弥陀の本願を読むと、あるいは有識の教えを学んでみると、龍樹菩薩や天人菩薩の教えを学んでみると、この十八眼に救われた信心欠如も実はこの仏道から言ったらまだ3分の1なんだと。このあとさらに真実の、ね、19眼、真実の20眼という道程を通っていく。ここから本当の意味で善ができるようになるんです、ね、本当の意味で十八眼に救われた人はこの真実の菩提心が起きるんです。四心心行というのは実は、ね、真実の他力の菩提心が起きたことを四心心行と言われています。そして他力の菩提心が起きて、そして善ができるようになる。これが師匠功徳、諸々の功徳を収めていく。これが真実の19眼、そして20眼、さらにね、貯めた功徳を人にも与えていく。それでさらにね、画集もさらに減って、48段でほぼ画集は消えます。48段でほぼ仏と同格です。48から49、50、51は、もうあとは人々を救うね、数、あと説法力のこの向上ですかね。そういう内容になってますね。48からもうほとんどもう画集はありません。もう画はありませんから。仏と同格ですけどね。でもその48からさらに52段までたくさんの人を救っていく修行が待ってるんです。それが最後のね、第3代阿僧祇行ですけど、まあ、それがこのね、まあ、ここは出てませんけども、ね、48段以降で52段が本当の意味で、偶32層の段だと。これが不教義ですね、本当の意味の仏なんですね。21眼は32層を備えると、まあ、仏といったらこの体の特徴をですね32で教えるんですね。あの白毫層とかね、あの普通の人間にはない特徴がこの32あるんですね。それを身につけたことによって本当の意味で仏と言えると。そして仏になったならば、ね、本当の意味で幻想栄光、ね、仏になってから浄土に戻って帰ってくる姿、ね、幻想栄光の活躍が始まると。でこの、22眼以降ですね、この23眼から具体的にこの幻想栄光について、ね、これを、ね、実際実践するにおいていろんなものを私たちはまた身につける必要があるし、いろんなものが実は必要になるんです。それで23眼以降はこの幻想栄光についての内容が詳しくね、書かれているし、また最後どうなるとね、弥陀の浄土以外の、聖道仏教の、聖者たちをもね導くためにね、そういう人たちに対する本願も誓われています。まあ、ここはまたね、また、次のご縁にお話したいですけどもね、まず大まかな内容は、まあ、こういう感じです。で一応参考で言っておりますけども、この幻想栄光はですね、この、52段までいかないとできないことじゃありません。
親鸞聖人はですね、一応この信心欠如をしてからが幻想回向という、理解でおっしゃってます。一応諸事になったらですね、こっからがもう幻想回向というご理解です。一応教行信証召喚を読んでみるとね、3分の2はですね、実はこれ幻想回向の内容なんです。読んでみるとね、必死滅度の願ね、この悟ったならばどういうことかについて書いてありますけど、そう、わずかな分量で、それだとね、幻想回向について詳しく書いてあるんです。読んでみましょうか。教行信証召喚読んでみると、幻想回向の内容が圧倒的に多いんですね。まず391ページ、教行信証召喚ね、前から4行目かな、5行目、兵庫必死滅度の願難思養生、11願によって私たちは難思養生ね、想像することができない往生ができるということを詳しく説明して、そしてあるんだけども、すぐですね、この395ページここで一応終わってるんです。で、395ページから今度は幻想回向について、書かれるんですね。後ろから4行目。だ、召喚の内容の3分の2はですね、この幻想回向についての内容なんです。試釈とありますね。読みますね。幻想回向の内容、試釈、後ろから4行目。二つに。実はそれまでは妄想回向の内容だったんですね。妄想回向、そこから次ね、幻想回向の内容がここからあります。二つに幻想回向というは、すなわちこれ利他狂気時の役なり、本当の意味で利他ができる、狂気とは導く、人を導く、そういうね、立場であると、そういう幸せであると。すなわちこれ必死不処の願より入れたり、この幻想回向の願を必ず不処に至ることができる願と言われてますね。不処とはこれは仏を補うところと書いてね、仏を補うところがこの不処と言いますね。これは51段を言います。51段をね、不処と言います。今弥勒がいるところが51段の不処なんですね。仏のね、仏を補うところと書きますね。あるいはまた一生不処の願と名付く、ね、これは一生終えたら、この生が終わったら今度は、不処、ね、仏になれる、なれるので、今は不処だけどもね、この一生終えたら、ね、仏になれるということで一生不処の願と昔から言われています。でもこれをこの親鸞は幻想回向の願と名付くべきなり、私はこの親鸞が初めて言うけどもね、この22願、これを私は幻想回向の願と名付くべきだと、名付けなさいと、これ親鸞聖人のご意見です。こういう方は誰もね、今までしたことはない。先ほど言ったようにね、一生不処の願とか必死不処の願という言葉は使った人はいるけども、親鸞聖人だけがね、この395ページね、幻想回向の願と名付くべしと言われたのは親鸞聖人が初めて。この親鸞聖人はこの幻想回向の願をまたね、強調されたんですね。大いにね、救われた人は、ね、この世から幻想回向が始まる。普通はこれね、死んでからになってたんですね。幻想回向といったら、ね、今救われてもね、死んだ後仏になって、命を得て仏の浄土、乱る浄土に行ってから活躍すればいいんだと、そういう考えが当時常識としてあったんだと思います。それをぶち破って平成合城とかね、不退僧城、現象不退を強調されて、今から幻想回向が始まると、ね、救われた今からね、仏法をお伝えしていかなければならないと。またこの利他はね、たとえ今救われていなくてでもね、自分が自利が満たされた分だけ利他をしていく、これも大事だと思いますね。自分の心の成長のためにも無理やりする必要はありませんけどもね、そういうしたい気持ちを起こしてね、自利が満たされたら、ね、自分の幸せのためにね、目の前の人、身近な人だけでもね、幸せになってもらいたいというね、まあ、幻想回向とはね、ちょっととてもね、おこがましく言えませんけども、
利他の活動をさせていただこうという気持ち、これが私たちの心の成長にも必要なんだと。だからこの幻想以降はね、本当に仏になってからじゃなくて、ある意味ね、この救われた人、一応信心決意をしてから幻想以降が始まるというふうに有識では、説かれていると言っていいんですね。この初時から本当の意味で菩提心が起きますから、本当の意味で利他ができますから、一応初時から通達時からこの利他の活動ができるようになります。でもっと言えば、広い一番最初も実は菩提心ですから、これ最初の菩提心は、まあ、自力の菩提心です。広いの最初はね。でも通達時で起きる菩提心は他力の菩提心です。だからいずれもですね、菩提心が起これば、ね、広いならば、ね、人間に生まれて仏法が消えるようになるし、ね、菩提心を起こしている人に、御所の期待時はありませんので、だから仏法者はね、この菩提心が起こせるように導くのが私の使命でもありますし、また皆さんもね、菩提心が起こせるようにね、知恵と慈悲をね、身につけることができるようにね、聴聞に、勤しんでいただきたいと思います。ここまでいかがでしょうか。まあ、この詳しい、御文についてはね、まあ、ちょっと今日は省略させていただきます。まあ、大まかな意味だけでもね、知っておいていただけたらと思いました。よろしいでしょうか。はい、じゃあ